この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は5月13日日曜日です。
はい、今日はねすごい雨でしたよね。
すごかったです ね、
まあまあこの後ね晴れの成果というのは分かりますけども、はい、ね本当にすごい雨でね、うん、
はい、
朝からちょっと出かける用事があってね、
はい、
もうどうすんねこの雨みたいな状況やったんですけどね。
すごかったですよね。ワイパーフル回転しても
そうそう
もうびっちゃびちゃの雨が、
うん、降ってましたからね、
はい、
まあまあそんな中ね、
うん、
もう5月の13日今日は母の日ということで、
はい、
ねえ、
はい、
皆さんお母さんに何かしましたか。
何かしましたか。
ね、
私してないけどしてもらっちゃった。
あ、本当に。
なんかねさっき LINE が入ってまして、
はい、
冷蔵庫にケーキ入れといてあげたよみたいな。
ああ、いいですね、
う
ん、
いいでしょう、うん、
本当に。まあまあ何かこう気持ちをね、
はい、
伝えるっていうのは大事ですよね。
そうですよ ね、 ね、はい、
まあ、言葉よりものかなと
形にしてね。まあまあ言葉でもいいねんけれども、
そうそうそうそう、
まあ、形があればなおよろしと。
そうそうそう、
はいはいはい、
あのだいたい誕生日とかね、うんうん、なんかの記念日とかっていうのは、うん、形がある方が嬉しいよね。
確かに ね、
ね、
はい、うん、
言葉だけより、
そうそう、あのほんのささやかなものでいいんです。
そうです、
なんかね、
そうです、
それを、買うためとかね、
うん、
まあ、作る人もいるかもしれないけれども、
はい、
その人のことを思ってそれを選ぶとかね、
うん、はいはい、
作るとかってそういうのが大事なんじゃないですかね。
ですよね、
うん、
気持ちを伝えるっていうことですから ね、 そうそうです
よ
ね、
はい、
まあまあ本当に母の日ね、
うん、
お母さんは大事にしましょうというかね、
はい、
本当にね僕がいつも思うのは、
はい、
やっぱり母親というかね、
うん、
女性の人ってすごいなと。
ほう、
やっぱり子供を産んで育てていくわけでしょ、
はい、
それって大変なことやと思うね。
なんでしょうね、あれ急に子供できるとね、
うん、
なんかそんな母の気持ち親心みたいなのが湧いてくんだよね、あれね、
あ、
母性ってやつですね、
うん、
うん、
だからね本当に、まあ、僕なんかでもね、
うん、
こうやっぱりずっと育ってきたわけでしょ、
はい、
その間にですね、
はい、
憎たらしいことも言うたわけですよ。
いっぱい言うたと思います。
お袋にね、
はいはい、
もう本当に出ていけって言うたりとかね、うん、も
う自分が言うた、
いやいや、まあまあね、いろいろね、
おーおーお
ー言うたりとかあるわけやから、
はいはい、
ねえ、うん、そんなこと思うと、
うん、
今から思ったらあ、えらいこと言うたなみたいな。
まあ、でもねそれをすべてね何やろ受け止めてね、
うん、
なんていうのかな、それでも子供をね大事に愛していくっていうのはやっぱり母親ってすごいですよね。
すごいですよね、
うん、
本当に、
はい、
そういうのはねあの感謝の気持ちを持って、
うん、
母の日だけでもいいんでね、
うん、
まあ、普段からね、
うん、
あのお母さんのことはちゃんと考えないといけないんだけど、
はい、
せめて今日、
うん、
母の日という日はね、
はい、
お母さんのことを大事にしようという日にしていただきたいですね。
まあ、日頃言えないねんからその日ぐらいはね、
です
よね、ちょっと言ってみるとかね、うん、いいかもしれないです。
はい、お願いします。
はい、
さあ今日はね、
うん、
雨の原因になったところへ行ってきたわけですが、
なるほど
ねえ、
はい、
健康高尾さんと田中翔吾くん、
はいはい、
ね、こちらの2人がですね、
うん、
アコパラの関西ファイナリストのね、
はい、
会場へ出演するということで、
はい、
応援に行ってきました、
はい、
取材を兼ねてね、
はい、
もう本当にこの人が何かするた大雨、
なんでやろうねこの人ね、絶対雨連れてくるよね、
でしょ、
うん、
昨日もいい天気やって、
そうやね、
明日もいい天気やね、
せやね、
今日だけやね、
しかもすごいすごい雨やね、
そうそうそう、
うん、
すごいよね本当に、
ほんまにね、
ま、
大変ですよ、
もうね車の行く道中からね、
うんうん、
この雨は絶対そやでと
天候雨やでって、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
言ってたわけですけどね、
うん、
でまあ会場に到着しまして、
はい、
もう健康さんを見つけるなり、
うん、
あんたのせいやでこの雨と言ってね、
うん、
いろいろ茶化してたわけですけどね、
はい、
まあ、せっかく雨降らしてんから、
うん、
ショーぐらいちゃんと撮ってくださいよと、
そうですね、
いうことでね、はい、お願いしたんですが、
うん、
ね、なんとなんと今日、はい、この アコパラ関西ファイナルで、
はい、
健康高尾&田中翔吾くんが、
はい、
ね、楽曲賞を取りました、
はい、おめでとうございます。
素敵な曲を作ったということでね、
はいはい、
楽曲賞、
うん、
取れたっていいよね。
まあ、確かにね、歌ですわ。
まあまあね、
なんかねちょっとほろっとくるみたいなね、はい、
あのね、
うん、
4-58、
はい、
この曲ね、
うん、
風景が浮かぶでしょ。
そうなんですよ、なんかね、なんやろ、思い出のアルバムみたいなね。
そうそうそう、
そんな感じの歌ですよね。
だからね、うん、誰もが今まで見てきた風景のようなイメージ。
そうやね、
まあまあ年代的にもそうやからね、今の新しい子たちは分かんないけどね、
うん、
まあ本当にそういう風景っていうのが目に浮かぶ歌詞やなと、
うん、そうやね。しかもそこにね、お母さんの愛情なんかもね、
そうそう、
織り込まれていますのでね、
うんうん、で泣きじゃくった子供たちも出てくるでしょ。
そうそうそう、
もうそういう風景がね、
うん、
ずっと浮かぶという、
はい、
でまたそれがいい曲になったと、
うん、
メロディーもよしということでね、
はいはい、はいはい、
楽曲賞ですよ。
いい、もうなんかいいよね。
ね。
なんか作った人にしたら なんとか妙理っていうのかしらね。
そうそうそう
そう。もうちゃんと言葉を思い出せようと思いますけどね。
まあね、
うん、
本当に、まあ、そこの賞をいただいた時によかったなと思ってね、うん、
はい、
まあまあ本人まだ納得してなかったですけども。
何やそれ、
ね、
うん、
いやそれがいいやんか言ってね、うんうんうん、本当にもう言ってたわけですけどね、
うん、
まあ、まあそんな中でですね、
はい、
他の方々もいろいろ来られてましてですね、うん、
はい、
僕がちょっと注目したというのはですね、
うん、
新谷康隆さん、
はい、
ね、先日こちらの番組にも出演していただいて、
はい、
上でもライブやっていただいたのですが、はい、ね、なんと、
うん、
なんとですね、
優秀賞、
そう、
はい、
取られたんですよね、
はい、
だから西日本ファイナルに出演されるんですよね、
はいはいはい、次の段階にね、
そうそう、
上がられたということでね、
うん、
はい、
本当に良かったですよね、うん、おめでとうございますね。
おめでとうございます、
はい、そんなで、うん、優秀賞の中にはですね、
はい、
レイさん、
はい、
そしてサンマル、アコースティックさんと3名選ばれたわけですけどね、
はい、
このレイさん、
うん、
まだ中学生、
すごいです、13歳っておっしゃってたかしらね、
ですよね、
はいはい、
本当にすごいな思いましてね、
可愛らしかったね、
うん、でこのレイさんとですね、
うん、
健康高尾さんと、
うん、
そしてもう一人ベストギタリスト賞を取られたね、
うんうん、
北田陽介さんという方が、
はい、
なんと3人とも和歌山から、
お和歌山すごいね、
っていうか和歌山出身、
はい、
ね、和歌山出身の方でですね、
はい、
和歌山出身じゃないよ、まあ、和歌山に今おられるんですけどね、
はい、
3名出られて3名ともが賞を取られたと、
すごいね、
うん、いうことでね、
はい、
なかなかすごかったですよね。
和歌山って音楽圏やね、
ね、
うん、
ある人に聞くと、
はい、
和歌山にって書くでしょ、
うん、
漢字で、
はい、
歌が入ってんね、
ほんまや、
うん、ああ歌のある町ってね、
へ、
言われてるぐらいでね、
なるほどね、うん、はい、
だから音楽が盛んでカラオケなんかも盛んですし、
はい、
音楽とかそういうライブとかも盛んにやっておられるということで ね、
歌手の方も結構出られてますしね、
そうですよね、
うん、
まあまあそんなんでね、すごいな思いまして、
は
い、
うん、
でもうお一方というか一組、
はい、
ね、僕はちょっとお話ししに行った方がおられます。
ほうほう、
沖くんと服部くん、
はい、
ね、この二人組なんですけども、
はい、
奈良県出身やと、
はい、
いうことでですね、
はい、
自分ら奈良なんっていう感じでちょっと喋りに行ったんですけどね、
はい、
また僕らもこうやってね、頭の方でやってるわけやから、う
んうん、はい、
よかったらまたいろいろお世話になるかなと思いまして、
そうです
よね、話しに行ったんですけどね、
はい、
このお二人結構演奏もしっかりしてね、
うん、
いい曲やってたんですが、
はい、
MC が面白かった、
そうやね、
うん、
なんかちょっと吉本の芸人さんみたいなね、
そうそうそうそう、
ぐらいなんか面白かったですよね、
うんうん、でこのお二人がですね、
はい、
エンターテイメンショー賞、
アイエンターテイメント賞
、はい、エンターテイメント賞ね、
はいはいはい、
どう捉えたんですよ、
はい、
要するに僕多分演出というか、
はいはいはい、
ね、喋りの部分ちゃうかなと、
そうなんや、
うん、思うねんけどね、
はいはい、
うん、なかなかいい感じでね、
うん、
そうやってみんないろんな賞を捉えたりとかしていって、
はい、
なんですよね、
楽しかったですね、
ね、
やっぱ基本的に勝ち抜いてこられた方やから、
そうそうそう、
みんなすごく お上手でね、お上手って言い方も変ですけどね、まあ、まあ
本当にレベルは高かったですよね。
そうなんですよね、
うんうん、まあ、そうやけどね、このね、健康高尾さんと田中翔吾くんと沖くん、服部くん、これがなんとイオンモール橿原の予選から上がっていったんですよ。
なるほど、
はい、
はいはい、
だから、
うん、
やっぱり実力やなと、ね、
せやね、
まあ、いろいろ言う人がいてましたけども、うんうん、そんなね、実力があれば、うん、どんなね、
うん、
音響であろうと、
うん、
なんであろうと、という形で撮れたんだろうと思いますけどね。
なるほどね。
本当にすごい人たちが今日演奏されてましてですね、
うん、
なかなかいい感じやったなと思います。
もう雨の中で行きましたけれども、
はい、
戦いがあったなと。
ですよね。
はい。
ちょっと遠かったけどね。
ちょっと遠かったけど ね、はいはい、
でまた雨はちょっと文句言いたかったけどね、
待って、健康さんにね、
そうそうそう、
まあ、文句言うたけどね
まあまあ言うたけどね
言うたけどね
本当にね、
うん、
まあだけど本当に言ってね、あの会場がね、
はい、
最初あのエキスポの方やったんですよね。
はい、そうですね、
エキスポシティの方でやる予定やったのが、この大雨で、
うん、
あの甲子園、ララポート甲子園の方に移ったわけですけどね、
はい、もうなんか最初はね、あの野外のね、ちょっと大きなとこでやる予定だったんですけれども、うん、はい、ちょっとモール内のこじんまりとしたとこになって、ね、
そうそうそう、はい、だからちょっと音がね、反響がちょっとワンワンしてたんですけどね、うんうん、まあ、そんな中ででもやっぱりしっかりとしたいい、ね、演奏されてたっていうのは、
うん、やっぱ違うわ、みんな ね、
いいですよね、
うまいわ、
本当に声もしっかり通ってたしね、
うん、
最初ねワンワン言うてるしどうしようかなとか思ってね、
うん、
これではちょっと、うん、ビデオ撮るにしてもなっていう話はしてたんですよね。まあ、あの一応これまたビデオ撮ってますんで、
はい、
編集できれば、
はい、
うまくいけば音が綺麗に入っていればですが、
うん、
また番組としてでも上げたいかなとは思ってるのですが、
はい、
ね、その辺はまだちょっと交互期待ということで、
うんうんうん、
ね、お願いしたいですけどね。
お願いしたいですね。
ね、うん、このね、新谷康隆さんがね、
う
ん、奥さんに歌った曲があるんですよ。
うん、そうですよね、はい。なんか夫婦愛ですよね。
それがね、
うん、
僕ちょうど奥さんの後ろあたりで、
うん、
ビデオを撮ってたんですよ。
はい、
ほんならね、
うん、
こっち向いて歌ってはるんですよ。
言うたら奥さんに向かって、
そう。
もう歌ってはるねんね。うん、すごい愛妻家やね。
そう、あれはいいかなと思って、またできたらね、
うんうん、
あのデータとしてでも送ってあげたいなとは思ったりしてるんですけどね。
なんか僕に語りかけてるとか勘違いせんか。
いやそれはそれはせん、それはせん。
あ、そう、
うん
うんうん、
まあまあそんなんでね、行ってきたんでね、うん、
はい、
また後日ご報告させていただこうと思いますんでね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、さあここで1曲お届けいたしましょう。健康高尾&田中翔吾で 4-58。
5つの小さな窓にそろそろ明かりが灯る頃、横に8つの玄関ドアはどこもくすんだレンガ色、父と母と生まれたての弟、階段だけが架け橋の六畳三畳、たった二間の団地に住んでいました。べそかきながら闇雲に叩き続けたよそのドア、迷子の泣き声探し当て、抱き上げてくれた母の笑顔、空の高さに感じた階段、汗かき息を切らしながら最上階まで登り続けた、団地に住んでいました。夏はドアを開け放ち、網戸を張った玄関戸からテレビの音に混じった団らん、 あちらこちらで聞こえます。捨ててこ姿のおじさんや清水姿のおばさんが平気な。
健康高尾&田中翔吾で 4-5-8 でした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマートーク、
どんどん。
テーマは荷物。
荷物ね、
はい、
今日の写真なんですけどね、
はい、
先日行われた、
はい、
梨の花マルシェで、
はい、
音響というか PA をね、
うん、
僕たちやるんで、
うん、
たくさんの荷物を積んで、
うん、
現場へ行ったわけですよ、
はい、
でちょっと雨でね、
うん、
セッティングできなかったんですけども、
うん、
その荷物をですね、
はい、
ちょっとこう広げて置いてあったところの写真なんですけどね、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、なんか車に頭突っ込んでますね。
そうそうそう、これね、うん、この車で電源を取ってるんですよ、
うん、はいはいはい、
その電源のセッティングをしてるところなんですよ、
うんうんうん、
でもうそろそろこうセッティングして始めようかどうしようかなっていう時やったと思うんですよ、うん、
はい、
はい、うん、まあまあそれをね写真撮っていただいて、はい、いただいて、
うん、
まあ、荷物がたくさんね、
はい、
テーブルの上に置いてあるという状況でね、
はい、
今日のテーマにぴったりかと思って使ってますけども、
はい、
またご意見などありましたらお寄せください。
はい、メッセージご紹介いたしましょう、
はい、
パリーケンさんからいただきました、
はい、
私事で大変恐縮なのですが、
うん、
実はこの春、
はい、うん、
40年間勤めた会社を早期退職いたしまして。
あ、そうなんや、
うん、最近ではフリーランスというらしいのですが、
はいはい、
まあ分かりやすく言えば、
うん、
無職となっておるパリーケンでございます。
ああ、もうあれやね、職場でいらんって言われて、
うん、そうなの。いやいや、そんなことないよ、
はい、
残り少ない人生やりたいことをやるんやってなセリフをほざきつつ、
うん、
一念発起したものの、
はい、
一朝一夕に願いが叶うはずもなく、
うん、
当座は嫁さんに養ってもらう身分としましては、
はい、
苦手な料理以外の家事一切を担うというのがその条件でありまして、
なるほど、うん、
この一月半ほどは自分でも驚くほど、ごめんなさい、驚くほど律儀に家事をこなしておる状況であります。
何がしたいねんな、
うん、で何が言いたいかと言いますと、
はい、
こういう身の程になりますと、
うん、
嫁さんに掘り出されぬよう、
うん、
嫁さんのお荷物にならぬよう、
うん、
心がけねば、
うん、
ということなのであります。
あ、なるほどね。
それでは皆様、今週番組お休みならばまた来週。
いやいや、ちゃんとやりますよ。
やりましたよね、
ね、
はい、
まあまあそうやけどね、わかりますよ、その荷物にならないとかね、
うんうん、
一応早く辞めて自分のやりたいことやんねえって言うたらね、
うんうん、
まあ確かに家のことはね、
うん、
仕事しててもせなあかんわけですよ、
はいはい、
うん、言えばね、
うんうん、
手伝ったりとかっていうのはね、うんうん、
はい、
そういうのはもうするとしてもですね、
うん、
そっちにね、うん、あまり時間かけてたら、
はい、
一念発起した意味がなくなる。
なるほどね。
ね、
うん、まあ、そのうち手際も良くなって、
うん、
パッパッパーとしてね、
そうそう、
できるかな。できるかな。言うて
そこはそこが問題なのよ、
うん、
せなあかんせなあかん思ってね、そればっかりしてて、うん、結局1年2年経ってしまったら、
うんうんうん、
意味がないので、
うん、
そこはですね、
うん、
手際よくちゃんとやって、
うん、
で自分の思いの方へ頑張っていただきたいと思うんですけどね、
うんうん、まあね、私らも家の家事結構やりますけれども、
はい、
まあ、律儀にしてるとは言えない、適当に手を抜くところも覚えて、
はいはい、
まあ、適当にやってますので、
はい、
その辺ね、回を重ねるごとにね、
うん、
技とかね、手抜くとことかをね、
まあね、
ね、
いや、はい、でこのね、奥さんもね、
うん、
そのやりたいことを一生懸命やってる姿に対しては文句は言わないと思うんですよ。
なるほど、うんうん、
のらりくらりやってるから、
あ、そう。なるほど、
それやったら家のことせえよと、
うんうん、なるほど、 うんうんうん、
ね、
うん、
だと思うんですよ、
うん、
仕事の一つにしてもね、うん、今お仕事としてね、
うん、
一生懸命どこへでもこう行ったりとかしてる分に、うんうん、とか練習したりとかって言うとおかしいけども、
はい、
そういうことに関しては言わないと思うんですよ、
うんうんうん、
ただ、うん、どうしようどうしようどうしようっていうネガティブやったら、
うん、
それやったらなんかせえよと、
なるほどね、
っていう風になると思うんですね、
うんうんうん、
だからそこはちょっと頑張ってほしいですね。
まあね、見た感じスタートしたばっかりのようなので、
うん、
まあこれからねいろいろと考えたり工夫してね、そうそうそう、
ね、
やっていかれると思います、
うん、は
い、
アリアコリアとね頑張っていってほしいと思いますけどね、
うん、
まあまあその辺のところ、うん、何をやりたいのかわからないですが、う
ん、また報告してくださいね、
はい、頑張ってください、
はい
はい、ありがとうございます。
苦手さんからいただきました。
はい、
カバンが重いので、
うん、
カバンの中の荷物を整理したいのですが、
はい、
最小にしてもなんか重い、
うんうん、
なんでや、
あ、わかるな、
うーん、
あのね、
うん、
めっちゃこうカバンの大きい人っているじゃないですか。
私も大きいです
ね、うんうん、なんかいろんなもん入ってんねん。
せやねん、
確かにそれはわかんねん、
うんうん、
わかんねんけども、
うんうん、
それいるっていうもんがいっぱい入ってんねん。
あのね、もしもの時とかって考えると入れちゃうっていうのもあるんですよね、
は
い、
あ、まあまあわかるんですけどね、
なんか傘から、
うん、
まあ、ティッシュハンカチは普通としても、
はい、
なんかもしあの靴下が濡れたらとか言って靴下入れるとかね、
はいはい、
なんか頭痛くなったらあかんから薬も入れとこうとかね、
うんうん、
なんかそういう風に考えるとどんどん増えていくわけですよ。
あ、確かにね、
はい、
そういうのはまあわかるんですが、
うん、
やっぱり雨降れへんのに傘はいらんし、
うん、
みたいなね。
まあね、
で、うん、その辺のところをこう減らさないとですね、
うんうんうん、
まあティッシュとハンカチは良しとしましょう。
はい、
まあ、僕は持ってないですけども、
うんうん、
そのぐらいは一応ね、軽いし、
はい、
良しとしてもね、
うん、
靴下とかは
、うん、
濡れたら裸足になるか、
うん、
買いに行くか。
いや、今買えるもんな。
そうそうそうそう、
24時間コンビニも空いてるもんな。
空いてるしね、
はいはいはい、
5年前言えば100均もあるし、
はいはい、ありますよね、100円で大抵のも売ってるもんな、ね、
そうそうそうそう、
うん、
だからそういうのもあるんやから、
うん、
わざわざ持たなくても、
なるほど、
傘も100均でありますし、
ありますよね、
うん、コンビニにもあるわけでしょ、
あるある、
24時間何でも買えるわけじゃないですか、
はい、
だから頭痛なった、ああそうか、薬はないか、
そう、薬はね、物によったらない場合もありますよね。
ですよね、
はいはい、
だからそういうのもあるかもしれませんが、
うん、
だからそのいつでも買える状態やねんから、
うん、
あまり持たなくってもと思うんですけどね、
うんうん、私ね、自分がね、この間なんでカバン重いのかなと思って、
はい、
一番重いのなんやと思った、まあ携帯電話は確かに重いですよね。
確かにね。
で次がね、なんかね、財布やったような気がすんねん。
お金いっぱい持ってんよ、
小銭にね。あとカードがやたらと入ってたりするんですよね、最近ね。あれをね、なんかちょっと最小にしたいなっていう気はしましたね。
なるほど。僕はあのカード入れだけの、
うん、
なんていうのか、財布じゃないけど、あの、あ、
カード入れね、
うん、
別に持ってはるんですね。
そうそうそう、
はいはい、
4、50枚あんのよ。
いやな、ポイントカードとかな、
まあ、
クレジットとかもそうなんやけども、
そうそう、あれも邪魔やな、はっきり言うてね、
邪魔やねんけど、買った時にポイント欲しいしなみたいなね、うん、
まあまあ分かる分かる、うん、でいつ行くか分からんから、
あ、そうやね、
もっとかんなんで、
そうやね、あれ重たいねん、
は
い、
それはあるな、
はい、
まあまあとにかく頑張って減らしてみてくださいよ、
うん、そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。その昔さんからいただきました、
はい、
荷物って少ない方がいいですよね。
確かにね、
うん、ポケットの多い上着を買えば楽だと思い買ったのですが、
うん、
上着が重くなるのと妙に超えて見えるのが難点でした。
わかるわかる、あの、うん、ポケットにね、いっぱい入れたらね、うん、
はい、
手でも持たんでいいね、
はい、
ね、
はい、
楽に動けるかなと思うねんけど、
うん、
その上着が重たなんねん。
ほんでね、なんかね、肩崩れすんねん、服が。
そうそうそうそう、
ポケットのとこだけ妙になんかダラーンとなったりしてね。
そうそうそうそう、
はいはい、
ほんで結局動くのが重たいねん。
せやね、確かに、
うん、
ザラザラ言うだりね。
そうそうそう、はいはいはい、それはわかるな、
うんうん、旅行の時もできる限り少なくするために、
はい、
下着や T シャツは現地調達するようになりました。
はいはい、
それも 帰りには荷物が多くなるんですよね。
そやな、うん、だからそれを捨てて帰ったらええねんけど、
あ、もったいないもったいない、
もったいないやんか。
うん、
確かに現地で買ったものは増えていくよね、
うん、確かにね、うんうん、
だからまあまあ下着とかぐらいやったらええけども、
うん、
まあ上着とかね、うん、そんなん買ってたらめっちゃ増えるわな。
そやね、うん、車だと荷物が多くても大丈夫と思い、うん、
はい、
旅行を車で行くようになったのですが、
はい、
いつも車の中が荷物だらけになってしまいます、
うん、
荷物を減らすって大変ですよね。
あ、はい、そやんな。
うーん、
僕も車の中ね、うん、いらないもんいっぱい。
あのね、あれ積んで下ろさないからですよね、きっとね。
そうそうそうそう、
その必要な時に積むんやけれども、うん、下ろすの忘れたりとか、ついちょっと武将してみたりとかね、
そうそうそう、
しちゃうんですよね。
あるよね。
うん、
だからね、うん、車って便利やけども、
うん、
こうついつい荷物を置いてしまうねんね。
せやねん。ほんで荷物を下ろさないといけないような状況になった時に、
うん、
大変やねん。
せやねん。
うん、
結構ね、こまごましたもんいっぱい出てくるねん。
マットさん結構ね心配性な部分あるじゃないですか。
何が？
体が冷えへんようにいつもなんか上着は入れてたりとか、
はいはいはい、
そういうのあるから、うん、結構用意周到っていうかね。
そうそうそう、
ありますよね、そういうとこね。
そうやね、
うん、
あの寒くなったらね、うん、あかんし表上着入れてるけど、そんなもんこうたらええんやんな。
いやー、まあこうてたらね、なんぼでもお金いるし な、
まあまあ
な、上着増えるしね。
そうそうそう、
うん、
なんかそんなもんあるから、うん、いろんなもん置いてんねんけども、うん、なんか邪魔になる時ってあるよね。
なんかね、私もね、なんかの時に行ったから、
はい、
これは置いとかなあかんわと思って車の中にハサミやとか爪切りやとかね、
うん、
日用品みたいなのがいっぱいなって、
うん、
結局なんかちっちゃいポケットみたいなとこいっぱいなってます。
あ、でしょ、
うんうん、
で結局使わずじまいでどっか行ってまうね、うん、
で1年に1回ぐらい使うかなみたいなね。
そうそうそうそう、うん、だからそう思うとね、
うん、
ほんまに荷物減らすっていうのは大変やわ。
まあね、まあ、そういうのの達人もいてはりますけど ね、
まあ、ね、だってね、はい、ここのスタジオ移転の時にね、うん、いろんなものがもうたくさんあって移転したでしょ、
うん、
今まであんのに忘れて買ってるもんがいっぱいあったもん ね、
もうね、マットさんのライター、
うん、
何ぼほどあんの。あ、
いやいや、あれはもらうから。
もらうねんや。そうかそうか、
もらうから、うん、あれは仕方ないよ、
うん、あ、そうかそうか、うん、
こう買いに行ったらくれるわけであってね、うんうんうん、だからそうやけど、いらんもんっていうか、必要になって買いに行くときに、
うんうん、
買って置いてあったの忘れてるっていうのがある。
ありますよね、うん、ハサミとかね。
そうそうそう、
あるある、うんうん、
だからね、うん、その辺も気をつけましょうかね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
さあ、次回のテーマ決めていきましょう。
はい、
恐縮、フリーランス、セリフ、家事、カバン、ポケット、旅行。
あ、どうやろポケット、う
ん、はい
ね、
うん、
あちこち探したら、
うん、
小銭は出てくるわ、
はい、
書類は出てくるわ、
うん、
レシート出てくるわ、
はい、
何でも出てくるよポケットって。
お前ね、何でも入ってるよね、
うん、
はい、
そんなエピソードは聞きましょうか。
はい、次回はポケットでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。バイバイ、 バイバイ。ラストはブレンディで電話してもいいかい。
がいて言いたいから、Thank you.